今日のメッセージの中心となります聖書の箇所をお読みさせていただきます。聖書の箇所ですけれども、旧約聖書ヨシュア記15章の13から19です。ヨシュア記15章の13から19節をお読みさせていただきます。ヨシュアは主の命令でエフネの子カレブにユダ族の中でケリアテ、アルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えられた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの3人の息子シェシャリ、アヒマン、タルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。その後、そのところから彼はデビルの住民のところに攻め上った。デビルの名は以前はキリアテ・セフェルであった。その時カレブは言った。キリアテ・セフェルを追ってこれを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの兄弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐ時、オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロアから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は神の泉と下の泉と彼女に与えた。以上です。このところから、アクサが求めたものと題して藤山先生に言ったものについていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今日は海老名修行兄弟の声がいつになく高いなと思った方がこの日本でいらっしゃると思いますが、先週このマイクロフォン、これと私のピンマイクと後部スピーカーが取り替えられました。それで音が改善されたと思いますので、これから少し聞きやすくなると思います。私の声はいつも通り変わらないと思いますが今日はニューライフチームを迎えての礼拝を捧げています。国は違いますが、同じ神の国、御国の民として、神の家族として礼拝を捧げていますので、何も違和感はないと思います。むしろ新鮮な喜び感動があると思います。改めてニューライフチームの皆さんに心から主にあって感謝の拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。今週1週間がハードな伝道の働きになっていきます。特に土曜日は金曜日一日準備して、土曜日朝から料理を作って、5時から皆さんに韓国料理を振る舞うという、フルコースというよりはハードコースですけれども、皆さん楽しみにしていてくださるとともに、ぜひ彼らが、日本の気候もう寒くて、彼ら風邪まだひいていませんけれども、最後まで風邪をひかないように、そして、一日一日が充実していくように、彼らの魂の平安のためにお祈りください。ではこれからメッセージをお取り次ぎするにあたって一言お祈りをいたします。天の父なる神様、日本と韓国の間には政治的に難しい問題があり、多くの日本人はこの国がかつて朝鮮半島や中国で何をしたか、東南アジアで何をしたか学ばない中で、どうしてこんなにこじれているんだろうと不思議に思っている方がたくさんいると思いますけれども、歴史を支配しておられる神様が時間を用いて、またキリストにある許しと和解の福音を用いて、今クリスチャンたちの間に真の一致と和解が、そして平和がもたらされていることを感謝します。まだ完全ではありませんけれども、 忍耐しながら、互いを理解し合いながら、私たちのうちにある憎しみや敵意は十字架によって取り去られたとあります。そして二つのものが一つに、二人の人が一人になっていく、そして神の家族となっていく、神様の美しい御業に私たち一人一人が預かって、自ら相手を許し、また自ら相手を許す、そのような神の愛を受け取って、この地上に、憎しみに満ちたこの世界に、争いに満ちたこの世界に、和解の福音を述べ伝えていくものとして用いてくださるようにお願いいたします。これから御言葉を学びますけれども、どうぞこの御言葉を与えてくださった聖霊なる神様が、私たちの魂に光を照らし、理解することができるように、語る者も聞く者もあなたが助けてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ミラクチームの皆さんには通訳するための時間というのがあまりないので、あらかじめこのアップラインの通訳の方に差し上げています。終わってからでも少し、エッセンスをお伝えいただければと思います。今日の題はアクサが求めたものという題ですが、その前にですね、少し背景をパワーポイントを使ってご紹介したいと思いますが、舞台はアクサという女性が登場する舞台はイスラエルのネゲブというところです。先ほど司会者が読んでくださったキリアトセゼル、以前はデビルであったというくだりがありましたが、カレブ、先週私たちはカレブがこの南の地を占領した戦いについて学びました。でカレブはこの山地、これは現在の地図なのでちょっと分かりづらいかもしれませんが、ユダの山地を攻め取ったんです。そこにはアナク人という巨人がいて、大変な戦いでしたけれども、その巨人を倒して征服したんですね。そして今度は南の方に戦いをしていくわけですが、かなりこのキリアテセフェルは手強い相手だ。そこでカレブは娘のアクサを、まあ勝手な親だと思うかもしれませんが、当時はそれが普通だったんですね。でこのキリアテセフェルを取る者には娘アクサを妻として与えるという約束をしたんです。そこでカレブの弟が、弟か甥かというのは分かれるところですけども、カレブの、まあ、甥っ子にしておきましょう。甥っ子がこの手ごわいキリアテセフェルを占領して、アクサをゲットした、まあ、ゲットしたということもふさわしくないかもしれませんが、娘を妻として手に入れたわけですね。でネゲブっていう場所はこういうところです。どういう意味かというと、ネゲブっていうのは乾いたところという意味になりますね。そして岩砂漠、ただの砂漠ではなくて岩砂漠、そしてこの世の果て地獄と呼ばれる場所でもあります。でそこにオペネールとアクサが、まあ、結婚していくわけです。そこでアクサは、今司会者が読んでくださった聖書の訳ではオペネールがそそのかしたって書いてあるでしょ。皆さんの聖書そうですか。で新改訳2017年の聖書ではアクサが夫にしきりに頼んでという訳になっているわけです。しきりに促して、そそのかしたんではないですか。しきりに促して畑を、まあ、求めるようにと願ったんですね。そしてその後父親が 嫁いでいく娘に何が欲しいかって聞いたら、アクサは私にお祝いの品ください、祝福してください、そして上の泉と下の泉を求めた。で、父親は喜んで与えたという、それがこの内容です。この蛇のように蛇行している釧路湿原の蛇行しているような川、ここ乾いているんですが、1回ぐらいしか雨降らないそうです。突然大雨、今九州とか関西地方で本当にすごい雨が降っていますね。で、こういう場所が大雨が降るとこういうふうにこう水が流れて川ができます。しかし普段は雨が降らないので乾いた川、これを和地と言いますね。和地、普段はこういう場所です。しかしたまたまところどころにこういう泉があるんですね。私たち日本では水に不足することはほとんどありません。しかしイスラエルに行くと40度から50度の気温です。特にネゲブ砂漠は50度のような、50度に前後の気温になるわけです。ですから水は命の水という価値があるんですね。はい、今日学びたいことは、私たちがイエス・キリストを信じているその信仰は約束のものを要求することができる信仰だということです。むやみやたらに神様にください、あれください、これくださいという要求ではなくて、聖書に神様が約束しておられることを、私たち神の子供は、神の息子娘は大胆に要求していいということなんです。ということは約束が分からなければ求めようがないということにもなるわけです。しかし聖書を読んでいけば、神様の私たちに対する約束が満ちているんですね。例えば今日礼拝終わってここから出ていくときに、イエス様が約束してくださったことは何ですか。私は世の終わりまでいつもあなた方とあなたと共に、この約束を握って出発できるわけですね。祝祷の祝福を受けて、それぞれの家庭や職場に、地域に、学校に、私たちは出発していけるわけです。使わされていくわけです。その約束を握っていれば、自分の職場で一人ぼっちだ、昨日一昨日かな、オリエンテーションで三浦チームの皆さんにも少しお話ししましたが、日本はクリスチャン人口が 1% にも満たない。日曜日礼拝を捧げている人は25万人、100人に1人もいない。そういうクリスチャンが地域や職場、家庭でもそうですが、一人ぼっちのクリスチャン、皆さんそういうプレッシャー感じていますか。だけどイエス様が共にいるという約束を信じて握っていれば、いつでも孤独になった時、不安になった時、主よとお祈りすることができ、その御言葉の約束を握っていれば、神様は平安を与えてくださるし、知恵を与えてくださるし、あの上司きついなと思って、くすむきたくないと思っても、祈ったら許しなさい、声をかけてあげなさい。で、声をかけたら思いのほか相手が心を開いてですね、実は大変な深刻な問題を抱えていて、それを打ち明ける相手がいなくて、つい他の人に辛く当たっていたというようなケースがあるわけです。イエスさんが共にいてくださるということは、そういう約束のもとに私たちは生きている。災いではなくて平安を与える計画であり、将来に希望を与える。先ほどの本友人兄弟の証にもありましたね、エレミア29章11節、これも約束ですよ。災いではなくて平安を与える計画だ、将来と希望を与える計画だ。だから私たちの前途は良々なんです。そういう約束を信じて神様 今私は困っています、私は孤立しています、私は今寂しいです、でもあなたは共にいてくださると約束してくださいましたから、私の心に平安を与えてください、そういう祈りを捧げていくことができるのです。アクサのお父さんカレブってどんな人だと思いますか。巨人を倒した人ですよ、選手ですよ、日本の戦国時代で言えば誰に例えることができるでしょう。もう豪傑ですね。しかし娘に対しては、あ、そうかそうかと言ってですね、貴重な泉を2つも与えたんですね。父親は子供が求めるものを喜んで与えたいと願う、そういう存在です。だとするならば、私たちの天の父は求めるものにどうして良いものを与えないことがあろうかとローマ書の中に出てきます。出てきますかと言っても、何が出てくるかというと、こういう言葉ですね。私たち全てのために、ローマ書8章32節ですが、私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。父なる神様は御子と一緒に私たちに全てのもの、私たちが必要としている全てのものを与えてくださる方だと書いているわけです。これを心の中に、魂の中に入れておくならば、あ、こんなことは神様与えてくれないんじゃないだろうかと私たちが判断する必要ないんです。必要だと思ったら祈ったらいいわけです。単純に子供のように、子供のようにならなければ私たちは神の国に入れない。子供のようにならなければ私たちは神様がわからない。難しく考える特技を私たちは持っていると思います。自分で計算してしまうんです。自分の知識の範囲で神様を捉えようとしたらそれは不可能ですよね。でも子供は単純に、昔、街角で羽鳥明という先生がその福音を語るときにですね、神様がどういう方かを示すために、皆さんここに私は受印刷持っています、受印刷と言っても今の人たちは分からないですが、今で言うと何千円という価値があるかもしれませんが、これを欲しい人であげます、どうぞ前に出てきて受け取ってくださいと言いました。でも誰もいなかったんです。皆さんだったら、あ、くださいと言えるでしょうか。で、誰もいなかったんですが、その群衆の中から一人男の子がトコトコとってやってきて、おじさんちょうだいで、羽鳥先生はそれをあげたというお話があります。そのぐらい単純なんです、神様もと言ったら語弊があるでしょうか。神様は全知全能の方ですが、神様の子供たちがお父さんちょうだいと言ってやってきたら喜ぶ方だと聖書に書いてあるんです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神に近づく者は神がいることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですという約束があります。神を信じるとは素晴らしい特権に預かるということですね。第一のポイントは、信仰は約束のものを要求する、あるいは要求できるものということですが、第二は、私たちが生きるためになくてならないのは何かということです。私たちもしばしばこの乾いた地、ネゲブのような場所に住むことがあります、あるいはそこにとどまることがあります。ネゲブ、今晩皆さん ネゲブの夢を見るかもしれません。乾いたところで喉が渇いて水くれ水くれとさまよっている夢を見たら後で教えてください。実際にそのような地理的な場所に行かなくても私たちの人生にはこのようなネゲブ砂漠のような場所が用意されているというか遭遇することがたくさんあるわけです。そして当然乾きます。ヨハネの福音書の4章にサマリアの女性が出てきました。5人の夫がかつていました。しかし今住んでいるのは夫ではない、そんな生活をしていたんです。彼女の心は愛に乾いていました。カラッカラだったんです。だから人混みの人を避けて誰も汲みに来ないその時間帯にスカルの井戸に水を汲みにやってきたんですね。その時にイエス様は彼女の上乾きを知っておられて、ご自分から私に水をください、その井戸の水をくださいと言った時にサマリアの女性は断ったんですね。そんなことをユダヤではしない。でそんな話をしながらその女性に私が与える私が持っている水をあなたが知ったらあなたの方から私にその生ける水を求めたことでしょう。今度は逆に女性の方からイエス様にその水をくださいと求めました。その時にイエスキリストは一緒に読んでみましょう。3、はい、この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。イエス様は私たちの心の上渇きをご存知で私たちにその水を与えてくださるのかということです。私たちは生きるために必要なものは衣食住だとよく聞かされます。私これ中学校で習ったと思いますがよく記憶しているなと、感染される方が一人ぐらいいるかもしれませんが他のことは結構忘れることがあるんですね。衣食住。私普段礼拝でネクタイをしていないんです。韓国の人たちはびっくりするかもしれません。牧師がネクタイにしないで講壇に立つなんてことは不謹慎だとそう思っている人いないですかいないそうです。きっとネクタイがないんだろうなと心配してくださる人が3人ぐらいいるかもしれませんそういう意味ではなくてクールビズ、一年中クールビズです。小池百合子東京都知事の発案だそうですが、それは夏場だけのことで私は年がら年中クールビズで過ごしているという、それだけの話で、衣食住の衣は足りています。衣食住の食、私はよく食べる人ですね。偉大な伝道者と誰も言いませんけれども自分でそう思っているだけで3食プラスおやつ、午前のおやつ、午後のおやつ、夜中のおやつそこまでたらちょっと異常ですけど、それでも身にならないという変な、コントロールが働いていますけれども、食も満ちています。衣食住の住、住む家は、隣です。なんと便利なのか、忘れ物してもすぐ走っていって、持ってくることができる。本当にアパートの1階で、暖かくてですね、快適この上ないという、住の環境をいただいています。でも私の心はいつも満たされているかというとそういうわけではありません。相変わらず自分の中に罪がありこんなことをやっていいんだろうかというそういう誘惑に負けることもあります。そういう心の渇きというものはたくさんあります。ですからもし私が 聖書を読まなければもう牧師やってられないんです。そして聖書を読んで祈らなければ私は迷ってしまうんです。そしてこの教会に手を振ってさよならという事態になりかねない、そんな弱さを持っているわけですね。神の言葉によって、神の口から出る一つ一つの言葉によって私は生きている、生かされている、そういう存在です。皆さんどうでしょうか。神の言葉なんかなくても生きていけるなんて、そういう人はここには一人もいないと思います。かつてはそうだったかもしれません。私もそうでした。聖書を読まなかった。でも祈らなくても大丈夫だ。世の中には便利なものが、喜ばせてくれるものがいっぱいあるから大丈夫だと錯覚を私はかつてはしていました。でも今は聖書を読まなかったら、聖書の御言葉を心に入れなかったら本当に下がっていくばっかりです。周りに流されていくこともあるわけです。神様の言葉を私たち人間に与えてくださったのは聖霊なる神様です。聖霊なる神様がイスラエルの人たちに働きかけて彼らを感動させて、そして書き記すように導かれました。もしユダヤ人がイスラエルの国がなければ、私たちは神様の言葉を手にすることはなかったわけです。神の言葉がなければ人は生きられないんです。神の言葉を通して聖霊なる神様が働かれる。聖霊様の働きはこの神の言葉であるイエス・キリスト、キリストご自身を私たちに啓示してくださるんです。イエス様とはどのようなお方かということを私たちに分からせてくださるのは聖霊様です。そしてイエス様がどういう方かを分からせてくださるだけではなくて、そのイエス様を信じることができる信仰を与えてくださるんですね。信仰は賜物です。私たちが信じるという行為という部分がありますが、信仰するものは求めるものに与えられる神様からの賜物です。ですから私たちは信仰が与えられたんですね。これからも信仰を与えられる人生には神の言葉と祈りが欠かせない。これは私たちが神様に対して捧げる時間であり努力です。これをすればするほど私たちの人生は豊かになります。祝福されます。どんなに求めても水源にそれがつながっていなければ何の意味もないんですね。アフリカ人がイギリスに旅行に行きました。そしてお店に行ってウィンドショッピングしたら不思議な光るものがで中に入って、これ何だろうと思って店員に聞いたら、これは水を出す器具だ、ひねれば水が出ますよ。でそのアフリカの人はこれは素晴らしいと手をたたいて、ぜひそれを売ってください、買ってアフリカに帰りまして家で壁にそれをつけました。さあこの乾いた地で裏の家は水がいっぱい出るぞ。そして蛇口をひねってもあれ一向に出てこない。どうしたの、どうしてだろう。後で分かったのは蛇口だけでは水が出ない、水源にパイプでつながってなければ水が出ないということが分かったという笑い話があるんですが、私たちが神様にいろんなものをこう求めますけれども、水源とつながっているということが大事です。私たちは神様神様と呼びますけれども、私たちの信仰が本当に生きている神様とつながっているかどうかはその人の姿勢にかかっていると言えると思います。父なる神様は喜んで私たちにイエス様と一緒に全てのものを与えたいと祝福を与えようと思っておられるんですけれども、一向にその人が神様のもとには来ない。なんかずっと遠くにいてね、 何か言ってるようだけども神様の耳には届かない。もちろん神様はどんな声でも聞こえるんですが、その人自身が神様に近づかなければ神様は与えることができない。何かいつか届いた要求があるけれども、それっきり音沙汰がない。天国の銀行には宛先不明の小包がいっぱいあると言われています。1回2回祈ったけど、その後もう諦めて他のもので満たそうとした。ですから神様の銀行にはいっぱい祝福が詰まっていると思います。信仰生活は水源である神様とつながることです。そしてアクサは神の泉と下の泉、これは上と下という意味ではなくて、地理的には離れた場所だということですね。その水があれば人も生きるし、畑に種をまいたらそれを育てることもできる。でこの上と上の泉と下の泉、私なりに今考えてみたら、何かということを考えてみたときに、上の泉、イエス様は天におられるんですね。聖霊様は私たちの中に、私たちと共におられます。そのイエス様と聖霊様に私たちが信仰によってつながっているならば、こんなに心強いことはありません。祈りと御言葉、そして御言葉と聖霊によって命の水を絶えず私たちは受け取ることができるんです。そしてどんな悲しみの中からも、その中で忍耐しながら神様の慰めを受けながら前に向かって進むことができる。どんな誘惑が来ても周りの人を見ないで、そして神様に自分がどれだけ愛されているかを日々祈りの中で確認しながら前進することができる。神の愛で満たされなければ、この世の愛で、この世の誘惑に乗って満たそうとする、それが人間の姿ですね。しかし神の愛を知れば知るほど、その広さ、長さ、高さ、深さという4次元の愛というものが私たちの中に注がれて、私たちは神様、私もあなたを愛しますと応答できるように、その愛で作り変えられていくわけです。私たちの人の本分は神を愛し人間を愛すること。しかし神の愛を受けなければそれは不可能であると言えます。乾く者は私のもとに来て飲みなさいとイエス・キリストは祭りの終わりの大いなる日に語られました。一緒に読んでみましょう。3、はい、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書の言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。このように単純な原理を私たちは聖書から学ぶことができます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。それでもまだだったら叩きなさい、そしたら開けてもらいます。神様は喜んで与えようとしておられます。最後に、田塚明子さんという女性の牧師のお話をしておりますが、このホーリーニュース、受付の横のテーブルに置いてあるんですが、手に取ってご覧になった方いらっしゃいますか。あまりにも配布物、資料が多くてですね、皆さんの手法ボックスに最近、全部入れることが大変になってきました。それで簡単に置いて 52点に立ってご覧くださいと先週からアナウンスしていますが、どさっと残ったままです。ぜひ、取ってですね、いろんな素晴らしい情報が入っていますので、新聞を読む以上に新聞も大事です。そして教会の配布物も目を通していただくと素晴らしい証に出会うことがあります。その一つが、この田塚明子牧師の証ですが、私も何度かお会いしました。でもまさかこういうところを通った人だとは知らなかったんですね。こういうふうに彼女はこのホーリーニュースの関東言の中で書いています。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださると聖書にある通り、神は私の人生の道筋すべてに心を向け、目先の成功ではなく私の人生全体を通して一段良い一歩一歩を歩ませてくださっているのだと。単なる教訓や諦めとは全然違います。言いようのない苦しみ悲しみの中でさえ私は神に愛され守られているという絶対的信頼と安心感がいつもあるのです。その後も思い通りではないことばかりでしたが、神の愛は疑いようがありませんでした。6年前唯一の子を失いました。彼女は、日本ハムファイターズの栗山監督が住んでいる栗山町に開拓伝道をその頃していたんです。その開拓伝道の困難の中ではなかったかと思いますが、唯一の子供を失いました。人生で最も深い悲しみに暮れ、魂が抜けたような日々が続きました。しかし全ては私のものではなく神からの預かり物で、奇跡的に与えられた我が子は命の圧倒的な尊さを教え、神のもとに帰っていったのです。それどころか神ご自身があえてこれほどまで深い悲しみを負われたのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されて、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちを深く愛するがゆえに、その神が私に寄り添い共に涙してくださいました。私たちへの神の愛とその言葉は私たちを癒し許し、人生の在り方を根本から変えて、日々私たちをキリストの形に似姿へと成長させてくださいます。病は死、罪ある世の忌むべき人柄さえも私たちをこよなく愛して、世界大の計画の中で益とされる神様の思い通りの人生だからこそ、神様のもとに帰るまでの地上の束の間、何があっても揺るぎない平安をいただけるのですと書かれています。今日はアクサがカレブに泉をくださいと単純に求めたその願いが答えられたことを通して、私たちの天の父なる神様も私たちに本当に必要なものを喜んで与えてくださるという約束を受け取って学んだことですけれども、皆さんの中にある植え替わり、これからの人生の中にもそういう乾いた地を通る厳しい経験があるかと思いますが、その時にこの御言葉を心に蓄えていただくと思い出して、父なる神様に単純に願いを込めていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたのご愛と恵みを感謝します。アクサが彼に求めたその願いは十分に応えられました。彼らがネゲブで生きていくための必要が満たされました。彼らはそこで力を合わせて人生を築き、そして周りの人々にその信仰を証ししていったと思いますけれども、あなたが私たちの人生に備えておられる計画、そしてその恵みの計り知れなさ、計り知れない恵みを覚えて感謝いたします。 どうぞ具体的にあなたの前に求め、信仰によって受け取ることができるように私たちの内なる人を強めてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。